建築ラジオです。建築ラジオの南研究室建築デザインレビューの今回はですね、2011年の8月号の A&U から作品を取り上げて収録したいと思いますね。で、今日出演するのは4年生の戸谷君と大学院生の鈴木君ということで、じゃあ一言ずつ自己紹介お願いします。じゃあ戸谷君からです。はい、
はい、南研4年生の戸谷義則です。よろしくお願いします。はい、
南研究室出身1年の鈴木です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、今回はですね、この A&U の8月号の表紙にもなっている、まあ、これ巨大な建築でまだできてないんだけども、これはどうやらこれから出来上がっていくということらしくて、はい、西九郎のターミナスっていうね、高速鉄道連絡駅の、まあ、これステーションですよね。はい、で、場所は香港の九龍市です。で、これ見ると2009年から2015年って書いてあるから、はい、まあ、出来上がるのは、まあ、実際5年後ぐらいなんだけども、はい、これがまた強烈な建築で、巨大なね、プレス建築で本当にこう流体的な流れるようなフォルムで、はい、まあ、本当に驚きのこうフォルムを持ってるわけですよね。で、まあ、ちょっと分かりやすく言うと、例えばザハハリドとか、はい、のような建築空間で、まあ、これパースもあるし、構造図もいろんなその図面もあるんですけども、まあ、非常に細かいことに関してはよく分からないんですけども、とにかくこの建築が、まあ、圧倒的なエネルギーでもって作られているということはこう分かるわけですよね。はい、で、これを見ると、今回特集が、アンドリュー・ブルンバーグのアイダスというふうに書いてあって、この、 A&U を見るとですね、このアイダスはどうやらその世界最大の巨大な設計事務所で、世界を股にかけて展開している、まあ、グローバル企業なんですよね。で、まあ、20カ国40カ所に及ぶ地方事務所のネットワークを持っているというふうなことで、まあ、そのヨーロッパ、アメリカ、それからアジア、を股にかけて、はい、世界各国に支所があってすごいんですよね。で、このブロンバーグっていう人自身は1968年生まれ、USA のコロラド出身で、まあ、それで今こうやって香港を拠点に、はい、建築活動をやってるんですけども、じゃあまずね、この建築に関しての、まあ、素朴な感想とか、まあ、自分の率直な印象からちょっと聞いてみながら、はい、皆さんにね、話を振っておきたいと思うんですけども、はい、じゃあまずそのつーくんからちょっと話を聞いてみようかな。はい、つーくんどうですか、この建築。
まあ、そうですね、先ほど南先生もおっしゃってたと思うんですけど、まあ、すごい圧倒的な力はもう一目見ただけでも感じますね。で、まあ、すごいなんかいろいろこれ載っているんですけど、まあ、動線計画もすごいされていますし、まあ、これ一見すると本当になんか本当地下鉄の駅の案なんですけど、まあ、空港のようなすごい巨大なものになっています。まあ、ただその、まあ、駅って感じのやっぱりその駅空間っていうのはやっぱり地下しかなくて、そのそういう地上より上はもう商業施設になっているっていうことで、まあ、駅なのかなっていうのを感じますね。はい、ただ一つ言えることは、一つじゃないな、もう 2、3個なんですけど、まあ、この会社がとてつもない会社っていうことと、あと、まあ、グラスホッパーについて少し書いてあるんですけど、グラスホッパーのやっぱり 3D の凄さと、まあ、あとはこの、なんて言うんだろう、その、まあ、すごい、まあ、実際、おそらくこの、会社はアンドリー・ブロンバーグさんの会社なんだと思うんですけど、まあ、その人個人の設計ではないよなっていうのは、やっぱすごい感じます。はい。
まあ、これだけ巨大になったらな、自分の個人 の、 そのファーストイメージだけで作ってるとはとてもじゃないけど思えないよね。
そうです、
はい、もっとシステムとして建築作ってるし、はい、その巨大なスタッフを抱えて一緒にやってるっていうようなことだと思うんですよね。はい、だからこれ他のさ、この号の作品も本当にすごくて、中国とかいろんなあの場所の作品がプロジェクトが載ってるんだけど、はい、本当にまあ、こうあっと驚くような、なんかドバイとかに立っててもおかしくないような、非常になんかこう奇抜な形であったりとか、はい、巨大なそのモニュメンタルなものがこうたくさん載ってるんですよね。はい、だからこれさ、まあ、いわゆるそのアイコン建築、つまりそのグローバリゼーションの中で、例えばザハハリドとか、そのダニエル・ベスキンドとか、いろんなね、フランク・ゲイリーとかがこう世界各地に建築を作って、非常にこうシンボリックで、まあ、奇抜な、一見奇抜に見えるような形態を至る所にこう作っているっていう風な、はい、流れの一つに乗ってるなっていうふうには思うけどね。
はい。
そうです。
じゃあ、東野君どうですか、この建築。
僕も最初これ見て、なんかザハっぽいなって思ったんで。
そう思ったよね、僕も思ったよ、最初見た時。
ザハってなんか、なんて言うんですかね。 そのなんかをイメージしたときに、なんかパッて浮かんだそれを、なんですかね、具現化させたような、うん、感情のなんか一部を切り抜いて作ったような、その流動的なものが多くて、うんうん、本当にそれを彷彿させるなって思いましたね。
うんうん、そうだね。
で、なんか、まあ、すごい圧倒的ななんか力強さを感じるっていうのは僕もありまして、
うんうん、
そなんか人間がこれを、こういうものをなんか作り上げたら本当すごいなって思う。なんか思ったことがあるのと、うんうん、あとなんか台風とかってすごいなんか力強いじゃないですか、うん、そういうなんか渦の強さをなんか表してるっていうか、
うんう
ん、そうなんか自然をなんか表現してるような感じもするなって思いましたね、うん
う
ん、
そうだね、
はい、
あとなんかその竜が立ち上るとか、
はい、
なんかタワーがこう4本ぐらいこう立ってるんだけど、
はい、
なんとなくこう動物的っていうかさ、
そう
生態的っていうか有機的っていうかね、はい、そういう形態かなって感じするよね、
はい、でもまたなんか木のなんか年輪とかそういうのがなんかこういうふうにねじって切ったらこんな感じなんじゃないかなっていう、うん、
そういう感じするな。
なんかすごいなんかいろいろイメージさせるもので、
うん、
かっこいいなって思い
ました。まあ戸谷君これからな、特にその卒業設計やっていくからな、
はい、
まあいろいろと参考になるところもあるかもしれないよね、
はい、僕はなんか特にこういうものになんか憧れちゃうなんか傾向があるので、
うん、
そうですね、すごく影響を受けるものがありますね。
いやこれさ、だってさ、周りのさ超高層のさ、なんか非常にこうハイライズのタワーとかと全然違うっていうかさ、
はい、
他のものはこうまっすぐ立っててね、そこ超高層のそのスレンダーなビルがあの頂上に立ち上がってるんだけども、
はい、
まあ、その中にあたかもその生き物が舞い降りたかのような、非常に何かこうエイリアンのような建築っていうかさ、はい、そんな感じするんだよね、
うん、未来的ですよね。
そうだね。まあ、この香港のクーロンっていうところはさ、もともとそのクーロン城とかが、ね、あってね、それね、巨大なスラム街だったんですよ、はい、立体的な。それがなくなって、あの再開発されているような、そういうような場所の一つでもあったんですよね。
はい、
うん、という感じがするけど、つゆ君、どうですか、いかがですか。いや、まあ、この収録をする前にさ、はい、例えば香港とか、
はい、
中国とかね、
はい、
さっき、まあ、そういうふうなことも含めて話をしてたんだけど、
はい、
まあ、あの枠を広げてもいいんだけどさ、じゃあちょっとさ、この建築をきっかけにさ、
はい、
中国とか香港とか、まあ、あのそれを含めた世界の状況とかっていうような話をね、
はい、
ちょっとしてみる？どう？中国っていう、
中国って
、まあ、国に関してどう思いますか？
まあ、そうです、まあ、ちょっと少し関連付けて話しますと、一応この駅にはその、まあ、なんだろう、中国側と香港の2つの入国審査のゲートがあるっていう、
うん、
らしいんですけど、
うん、
香港って、まあ、僕の主観ですけど、まあ、中国じゃないのかなっていうのをすごい感じまして、まあまあ、中国ってやっぱ、まあ、あんまり言葉悪いですけど、なんかいろんな、なんだ、領土問題とかそういうのもあるの、そういう背景すごい表しているのかなっていうのは感じます、
うん、まあ、あの香港は1990年代 後半まであのイギリス領だったからね、
そうです、
はい、でまあ中国に返還されたということもあるから、はい、あのまあ、そういった文化がミックスされた状態というのが、まあ、未だにやっぱり残っている場所にいますよね、
うん、すごいなんか複雑だなって、その情勢というか、うん、そういうところが、
うん、そうだね、
はい、
まあ、逆に言うとでもだからこそすごく発展したということもあると思うんだよね、
うんうん、
まあ、いろんな人が行き交う場所として、うん、あの中国はその資本主義がその進む以前からあの実はかなり極端に発展していて、だから本当にこう高いハイライズタワーの超高層マンションがもうギリギリまで隣接するようにして密集して建ってるんですよね。だから人口密度は非常に高いですよ、
うん、
まあ、得意な場所であり得意なその都市景観というものを形成してるなというふうに思うけどね、
うん、
という気がしますが、東谷君どうですか。
中国といったらなんか結構今なんですか、結構発展してきてその世界の上位に乗り上げてきたっていう国のイメージがあるんですけど、
うん、
なんかこういう影響ってなんか建築ばかりだけじゃなく芸術、あの美術とかにも影響あると思うんですね、
うん、
その前衛的じゃないですか、すごくアバンギャルド で、
うん、
でこういうなんか、なんていうんですかね、やれる人がいるからなんか後に続く人がいて、
うん、
すごいなんか時代のなんていうんですかね、なんか変わり目を表しているのではないかなっていう気もするんですね、うん、そういう美術的な観点から見ました、
なんかさ、ちょっとこう新しいもの好きっていうかさ、はい、逆に例えばそのヨーロッパとかでね、こういうの作りにくいと思うんですよ。だからその伝統的な街並みとか景観とか歴史とか文化っていうことを考えた場合には、はい、むしろ作りにくいんだけど、なんかその新種の精神っていうかさ、新しいものをガンガン作っちゃって、はい、とにかく目立つものを作るんだろうみたいなさ、なんかそんな感じもするわな。
はい、しますね。
なんかそういうすごい気だけは感じます。すごい世界のトップに立ちたいっていう
気持ちだけは、うん、そういうのあるよね。特にこれ高速鉄道の駅だから、まあ駅っていうのは確かにすごく象徴的なシンボリックな場所であり建築だからさ、まあそれが大事になってくるなっていうようなところも、まあ、あるのかなっていうふうに思うけどね、はい、うん、そんな気がしますけどね。まあ、確かにこれちょっと出来上がってみたら見てみたいと思うけど、まあでも5年後だからな、まだそんな簡単には出来上がらないなっていうふうに思うけどさ、
一度は見てみたいですね。
ああ、そうだね。
きっと多分中が内部空間もなんか入ってみたら圧倒されるっていうか、うんうん、
いや僕本当さ最近ね、多分いろんな人とも話をしますけどね、はい、やっぱり今ってさ世界が変化する速度ってすごく早いじゃん、はい、そしたらさやっぱ3年ぐらいで状況って変わるよね、うん、本当変わるよ3年ぐらいで。まあ、3年前は別にさ僕続きと知り合いでもなかったけどさ3年ぐらいで本当状況変わるもん、はい、まあ、人ももちろん変わるし、あのいろんなねその例えば科学技術とかテクノロジーも変わるし、3年前にはツイッターはなかったわけです、まあ、あったけどほとんど誰も知らなかったしね、はい、でやっぱりこう3年ぐらいで情報環境とか人間関係とかさまざまな世界状況って本当変わるなと思うよ、はい、だからこれが出来上がった2015年ぐらいっていうのは2010年代半ばだけど、その時だってもうね、さまざまな、ね、状況はね、建築界も含めて変わってるかもしれない。あ、うん、
もしかしたらこれが普通になってるっていうこともありえますよね
未来的な SF 的な世界ね、
なんかこういうのに中国は染まってるっていうかありえますよね、うん、したらすごく面白いと思うんですけど、なんか中国からこうやってあえて発信するっていうのはすごいいい傾向だなって、うん、ただなんか伝統的な視点から見たら、うん、なんか少しそういう寂しいっていうか、うん、そういうものをあたかたもなくしちゃうっていうのはなんかどうかなっていうの、うん、なんか論争はあると思うんですけど、うん、
そうだね、はい、まあ、鉄道駅っていうこと自体は、まあ、20世紀のね結構象徴的な建築だよ、はい、20世紀になってね鉄道の駅っていうのがたくさんできたけどさ、どうなんだろうね、まあ、例えば日本だとさ東京スカイツリーがさ、はい、スカイツリーがねこの間、まあ、出来上がって、はい、でまあ本当にこう日本で最も高い構築物っていうことになってるわけなんだけど、はい、どう変わるのかっていうかさね、
どうなんですか。
いやあのさ、
はい、
どうぞ言
って家が近くて、
あそうなの、
結構毎日見てきてるんですよ
スカイツリー、
はい、
あそうなの、うん、
もう家の屋上上がったら見えるんですけど、うん、結構あれでなんか浅草にあるじゃないですか、うん、それ結構なんか街がにぎわってて、うん、でもなんかそれってなんかだんだん馴染んじゃったら、まあ、その時だけで、うん、取り残されちゃうんじゃないかなっていう感じがあるんですよね、うん、そう
で僕さちょっと思ったんだけどね、はい、あれ細野徹さんっていう人が結構面白いの出してたんだけど、はい、東京タワー、昔の東京タワーと、はいはい、東京スカイツリーがあるでしょ、はい、あれって実は東京から見たら鬼門と裏鬼門の方向なんだよね。へ、東京タワーは要するにその増上寺、はい、芝のあたりにあるでしょ、はい、で東京スカイツリーは浅草の方にあるじゃないですか、はい、だからあれが見事にその北東と南西ということで鬼門と裏鬼門なんですよ。だから本当に不思議なことに東京の都市構造とうまく合ってんだよね。それともう一つ僕ちょっとね話ずれるけど思ったのはね、はい、あの東京スカイツリーにするっていうことと、はい、そのデジタル化、テレビのデジタル化って進んだじゃん、はい、であれってさみんなテレビってみんな買い替えたのかな。いや僕は思ったのはあれをきっかけに意外とみんなテレビを見なくなった人が結構いるんじゃないかなと思ってんだよ。ああ意外とテレビって結構意外と今の若者あまり見ないんじゃないかなって気するんだよね。
あそうで逆になんかテレビ離れも確かに、
うん、
問題にはなってます、
うん、僕ねちょっとそれを思って、はい、結構みんなインターネットはすごく見るし、まあ、Facebook とか Twitter も結構やってるけど、はい、逆にあれをきっかけにすることによってもうねテレビ買わなくてもいいやとかさ、あテレビ見なくなるねきっかけを作ってしまったんじゃないかなって気がしてて、そうすると東京スカイツリーっていうのは、はい、テレビのための塔だけど昔の東京タワーっていうのはさ、はい、確かにあれはね本当に時代と合致してたと思うんだよ、はい、あそこからテレ、ね、アンテナ電波が来てテレビ見るっていうさ、はい、だけど 東京スカイツリーはもはやさテレビを見ないっていう逆説をね生んでしまったっていうかね、そんなところも僕あるのかなと思ったんだよね。つづくんなんかどうテレビ見る？
僕ですか？僕テレビ見たいです。
え？どうする？
いや見れないですけど、まあ願望としては見たいっていう。
見れないですけどどういうことなの？
時間的なことで、あ、見る時間がないな。
忙しいから。
そうだ。はい。
まあ、つづきは忙しかったからな。
最近はちょっとこの1、2ヶ月は
鈴木はもう本当にオーストラリアもタイにも一緒に行ったしな、はい、いろいろとまあ忙しかったかもしれないけど、はい、まあでもテレビぐらいは別に見れるんじゃないの？いざとなったらどう？見れないの？
見れない
ですね。テレビ見ない、見る時間もないぐらい忙しかったの？
忙しかったです。もう見ても1時間もないぐらいで。
そうなの？
はい。
トヤ君どうですか？テレビ
僕はテレビもともとあんま見ないんです
よ。あ、そうなの？
はい、うん、もうなんか家にいるときはずっと本を読んでばっかりなので。
ああ、読書家なんだね。
もともともうテレビはなんかあんまり見てて面白くないなっていうものがありました
。あ、本当、
うん、そうです。そういうなんかスカイツリーが立ってあんまテレビ見なくなった人を聞いて、ちょっとなんかあんまりの時の気持ちがあってよしみたいなのがありまして。
いや、僕もね、実はね、僕地上デジタル化でね、はい、あ、テレビ買い替えなかったんですよ。もうこの機会見るのやめようと思って。それで、僕ね、大学院のね、修士の1、2年の時はね、実はね、もう思い切ってテレビ見るのやめようと思って、はい、全くテレビ見なかったんだよ。はい、テレビ買わなかったんだ。でも京都から東京に来たんだけど、はい、で結構ね、そしたらね、自分の生産性上がったよ。かなり上がった。うん、だからね、僕テレビ見ないことにしたんですけど、はい、この見ないっていう状態でどこまでいけるのかっていうね。これ本当さ、テレビ局の聞いて人が聞いてたらさ、怒るかもしれないけど、はい、でもさ、ラジオは自分が発信するっていうね、これ結構いいかもしれないよ、うん、テレビは見ないけどラジオ番組は発信し続けるっていうさ、はい、これスタンスとして結構いいかなっていうね、
うん、そういうことでちょっと考えてみたら面白いと思うのは、テレビを見ないことでなんか何が得られるかっていうのがありますよね。
どう、そのスー君どう、これテレビ見ないこと何が得られるか、
まあ、ますか。難しいとこ問題なのかなっていうのも、うん、まあありますね。
だってさ、はい、あれよくね、僕もね、例えばヤフーニュースとか見るけどね、はい、最近やっぱりテレビ見る人確かに少なくなってて、視聴率すごい下がってるらしいんだよ。すごくそういう話になるよ、はい、視聴率下がってるとか、はい、だってさ、これだけメディアが多様化したらさ、それは無理ないっていうかね、テレビ番組のコンテンツ自体は昔よりもね、そのレベルが上がってると思うけど、はい、だけどさ、こんだけいろんな色あったらさ、テレビ見てる暇ないもん、
はい、
ね、スー君じゃなくたってテレビ見てる暇みんなないよ。僕なんか本当暇ないもんね。どう？
また帰ってきますか？いや、でもそうですね、まあ、でもまあ言っても、まあまあ、批判じゃないですけど、まあ、テレビもテレビとしてなんかまだ工夫が足りないのかなっていうのも感じるんですよ。なんかその始まった時期からまあその番組構成とかいろいろ変えてるかもしれないですけど、なんかその放送の仕方とかそういう面に関してはなんかずっと昔のまんまになりますし、なんかその今本当に多様にメディアがあるってことで、まあすごいそこの面で考えていくべきなんじゃないのかなっていうのは感じますね。
いや、だからさ、スポーツ番組とかがね、一つきっかけになるじゃん、はい、オリンピックとか、
はい、
なんとか水泳大会とかさ、はい、ゴルフとか野球とかさ、はい、プロレスとかね、はい、ああいうの見たいっていうのは結構みんな昔はテレビ見てたけど、はい、最近それすらもなんかちょっとなくなってきたっていうか、プロ野球とかだって視聴率下がってるっていうしさ、はい、まあ、僕は阪神ファンですけどね。だけどもうテレビなんかで野球見なくてもそんなになんかこう辛いと思わなくなったし、もうずっとラジオ聞いてたんですよ、
はい、
ラジオでね、プロ野球ずっと続けてたよ。本当。掛布とかさ、岡田とかさ、和田とかね、彼らがずっとやってた時代。
はい、
掛布対江川みたいなさ、そういう時代だったんですよ。はい、ずっとね、ラジオ聞いてた。だけど、だからテレビはなんかね、
はい、
なんかもう見なくてもいい時代になってきたのかなっていうね。まあ、一つの番組をみんながこぞって見ることの方がちょっと逆に変っていうか、ね。
そうです。
そんな気もするよ。
なんかそういうドイツ化ってなんかちょっと嫌だなって思うのがありますね。うん、そういう人の思考を。
テレビね。うん、でもさ、今の話をね、総、は、合、い、するとさ、鈴、は、木、い、も東也も僕もテレビを見てないってことだ、はい、ね。たまたま集まった3人がさ、テレビ見てないってことさ、これ確率的に見てもさ、世間一般でもテレビ見てないんじゃない？ どうなんだろうね。
僕はでも周りの環境からしたら結構、見てないのっていう風になりますけど。
そうだよね。うん、まあ、ここでさ、木下がいかにもなんか言いたそうだから、仕方ないから木下もちょっと言ってみる
か。マジですか。
どうなの、木下テレビ見んの。
いや、僕本当、チレジ会になったのが7月1日でしたっけ。
7月24日かなんか、
ね。24日かなんかですよね。うん、でそっから、つい1週間前まで、うん、違う、1週間前にテレビ買ったんですよ。うん、
私買ったの。
買ったんですよ。
それまでは見てたの。
見てなかったです。
見てなかった。
全く見てなかったです。うん、で僕は寂しくなっちゃいましたけど、ね、なんか
え、なに、木下一人暮らしなの。
一応実家なんですけど、自分の部屋がありまして、自分の部屋にテレビあったんですけど、うん、それがもう見れなくなっちゃって気持ちになって、うんうん、はい、でもう僕ずっと見てなかったんですよ、うん、テレビなんて、うん、なんか時間無駄だし、うん、僕いつも外に行ってるんで、うん、でもなかったらないで3ヶ月かなんか苦しくなっちゃいまして、うん、なんかニュースとか、うん、あとみんなの話についていけないとかありましてちょっと見たいなと思って。
で買ったの。
はい、で、はい、でっかいテレビ買いました。
そしたらテレビ買ったら寂しくなくなったのか。
はい、めっちゃ楽しいっすね、テレビ。マジで本当に、本当なんか水道とか。
いや、本当さ、ちょうどさ、話としてはさ、この3人がテレビ見てないって話でまとめようと思ったらさ、木下がいかにもさ、俺に一言言わせろっていう顔でさ、ずーっとこっち見てるからさ、これも仕方ないなと思ったら、案の定、ね、木下テレビ見てたよ。
いや、今のテレビすごいっすね。ハードディスクすごいっすね。
本当。
ちょっと時代遅れなんですけど、本当に。
まあ、おそらくその割合的には建築学生は見てない部類に入るのかな。いや、
僕もそうなんだと思うわ。
感じますね。世間一般までまだ見てる人の方が多いのかなって。
うん、そうね、
はい、
そうだと思うわ。いや、本当にさ、これ話がかなり脱線してしまってさ、これ結構ちょっとリスナーに怒られるかもしれないけど、要するにね、話を戻すとね、何を言いたかったかっていうと、建物のその用途と機能っていうものと、うん、その建物の表現がね、だんだんこうなんか変わりしてきたっていうか、離れてきたっていうかね。僕はなんか東京スカイツリーはちょっとその象徴だっていうふうにもちょっと思ったし、はい、で今回取り上げたこのね、ブルンバーグのこの建物も駅に見えないんだもん。
全然見えないです。
全然見えないでしょ、はい、駅に、はい、普通のさ、例えば東京駅とかさ、すごく象徴的な駅ってあるじゃん、はい、いかにも駅ですっていう、うん、でここについて、ああ、この駅に来たんだなって思うことってあるよ、はい、僕も元関西出身なんだけどさ、はい、まあね、鈴木だってさ、あの愛知出身だけど、僕東京来た時そう思ったもん。東京駅に来た時、あ、東京に来たなと思ったそしたらさ、これ香港に来た時さ、この駅に来たらさ、香港駅に来たって感じるのかなっていうね、なんかそう思ったわ。その建物のいわゆるシンボリックな用途と建物のエクステリアっていうか外形がね、はい、必ずしもこう合ってない。でそれは別の意味で東京スカイツリーもそうじゃないかなと僕は思ったわけだよ。つまりテレビの時代なきでない、その今の現代社会と本当にテレビを象徴する極限高いタワーとしてのスカイツリーっていうものがね、本当にその時代として合致してるのかどうかっていうね、うん、こんなこと言って僕大丈夫かな、ラジオ的に。ラジオ的になんか誰か批判してない、大丈夫
大丈夫だと思います
大丈夫かな、僕は、はい、っていうふうにこう思ったんだよね、
はい、まあ、それは感じますね。
感じる。
ただちょっと、まあ、あんま言えないかもしれないですけど、この本には香港に来たって思わせるような操作をしてるって書いてある
んで。例えばどういう操作してんの。
なんかその吹き抜け空間なんか、うん、をうまく利用して、うん、その、まあ、ここが香港、そのプラットフォームに降りた時に香港に来たんだっていうふうに感じさせる操作をさせて
に、うんうん、まあ確かにこれさっきどうやか誰か言ってたけどさ、こう空港みたいな感じはするわな、はい、
空港、
このなんかアトリウムのさ、ガラスからさ外側が見えるとさ、はい、あのむしろこの建物自体よりも外側の香港の風景が見えるかもしれないね、うん、
うん、そういうところはなんかいろいろ書いてあるみたいですね。なんかその対岸、まあその海に面して、近くに面してるんですけど、その対岸にその建物と、あと後ろの山が見えるっていうふうには、
うん、なるほど、
そこを考えてるみたいで、うん、
そういうことか。
はい、
まあ、それはあるだろうね、そういう操作はしてるだろうね、
はい、
うん、僕はね香港1回だけ行ったことありますよ。あの香港ね3泊4日ぐらいでね、はい、旅行で行ってね、結構面白かった、まあ、香港は結構ね旅行で行くには楽しいところです。木下行ったことあるの。
僕はないですね、うん、
まあ、あの上海とか香港はね、そういった意味ではね、あの面白いところだし、まあ、誰か本当南県でも一人ぐらいさ、このアイダスに就職してくれないかなフカラっていうさ、南県の OB がさ、上海のね世間に就職したけど、一、はい、人ぐらいなんか就職してくれたらいいかなって思うんだけどねねっていうふうに思います。
面白いですよ、
ね、 いやまあでもこれさ、躍動する中国のね、さまざまなその社会状況みたいなもの確かに反映してるし、まあ、ある意味バブルだとは思いますし、はい、こんな建築がどんどん出来上がっていくっていうのはそのある意味時代のあだ花のように見えるけども、はい、一方でやっぱり建築的表現としては確かに面白いよ、はい、ね、これ実際できてみたら見に行きたいと思うしさ、はい、うん、まあ、それまで君らもね、そのまあ建築に関わるっていうことのさ、面白さをこう なんかさ、こう気持ちとして持続しておいてほしいなと思うよ。あ、
そうです、
本当みんなだってすぐ飽きちゃったりとかね、みんなすぐ諦めちゃったりするんだもん、はい、今日2年生の授業でも言ったけどさ、はい、本当にね、建築マラソンだからね、なんか気長に長く続けてる人間がね勝ちなんですよ、本当そうだよ、うん、それができるかどうかっていうことが一つの鍵です、はい、ね、というふうに僕は思いますけどね、まあ、別に話をまとめようとしてるわけじゃないんだけど君らがせっかくだからなんか話してくれるといいんだけどさ、まあ、トヤだっていつもなんか言いたいことがありそうだからさ、
僕です
か、なんか言っていたらどうですか。
僕はなんか、なんかこれどうなんですか、実際見に行ってもう見ちゃったから、なんかこういう媒体で紙媒体で見てるんで、もしかしたらここに来たら空港に来たとか、
まあな、
なんかそういう感じ、地球の歩き方とかで紹介され始めたら、うん、なんかみんなそんな風に思っちゃう。
そうだね、これだったら、うん、絶対地球の歩き方紹介されるね、これできたらね。
そうです
ね、うん、なんかそしたらなんか不自然さを逆に感じなくなっちゃうのかなと思って、そういう意味ではなんかメディアの影響力ってすごいなって
思う。あ、そうだね、うん、出来上がったらそれが当たり前になるからね、
うん、うん、
確かにそうだ、
そうなんですけど、うん、
でこれ本当に絞ったタオルをさ、ここにこうひょいと置いたようなさそんなデザインだよね、なんかね。じゃあ、つーくんどうですか。まあ、つーくんも確かにね、よくいろいろ頑張ってやってるよ。どうですか、これ。
いや、これ、まあ、その、まあ、逆に、その、うん、一般の人からの視点から見たらどう見えるのかなっていうのは、すごい感じますね。うん、そう、僕らでも、その、最初見た時には空港じゃないかって感じがするほどの建築なんで、うんうん、一般の人から見たらどういう感じになるのかなって、ね、そういうところはちょっと疑問に思います、まあ、疑問というかそういうところを聞いてみたいっていうのは、
それはそうだね、それはあると思うわ、
ありますね、
うん、じゃあ木下さんも何か言ってみ、一言。
あ、そうですか、第一印象とってもクリーミーだなと思いました
木面白いな、
なんかネバネバしてそうな、なんか
まあそういう感じするな、
はい、
うん、模型の作り方もよるけど、なんか樹脂かなんかでこれ作ってるんだな、模型はな。
かっこいいですよ、
ね。これあれですね、素材が気になりますよね。
ちょっとな。
出来上がった時の。
うん、そうだね。
はい。
こんな風にはならないからね、模型
の。こんな風になるのかなって、RC とかもそんな、うん、作るのかな、
う
ん。
そうだね。意外と普通だったりして
な。人間がこういうものを作れるレベルまで達してるっていうのがちょっと感動しますよ
ね。そう考えたらそうだな。
確かに。
そう考えたらね。うん、本当に逆にこれさ、よく作るなと思うわ、本当に、うん、やっぱりな、建築っていうのは本当にすごいな、広がりがあるわ、うん、これが実際に出来上がるわけだからな、はい、うん、いやだからさ、本当にさ、君らも本当に将来な、まあ、僕は続けてやってほしいなと思いますけどね、うん、続けてやってさ、なんか面白い建築を、まあ、作るだけじゃなかったとしてもね、そういったことにこう関わる何らかのものをさ、できたらいいなっていうふうにこう思うよ、うん、そんな気がしますけどね。じゃあつーくん、大体こんな感じでいいのかな。今回はかなりうだうだの話も入ったし、急遽木下くんがなんか、あの目で訴えかけてきたから木下くんも参加することになりましたけど、大丈夫ですかね。じゃあね、あのラジオ聴いてる皆さんもぜひこの建築を一度エアンデューでね、見てみていただきたいと思いますね。で、今回はこのぐらいで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。